御殿ラジオ。
別に私たちそれを目的にやってるわけではないけど、
そうそうそう、ではないんだけど、
なんかさ、周りの人がさ、うん、勝手にさ、あ、何もしないをしてるとかさ、思ってほしいんだよね。
皆さんこんばんは。生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ、しょうちゃんです。
こんばんは、バジャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなネオおばさんの私たちが、自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。御殿の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。この間ね、気づいたことがあって、
うん、
世間一般が求める、まあお姉というかさ、
うんうん、
こうなんていうのかな、ゲイの姿が、
うん、
バジャさんで、私は割とこう、うんうん、かけ離れたところにいるなっていうさ、
多分さ、この私たちの番組のタイトルを見てイメージするのってさ、
うん、
多分マツコデラックスさんみたいな、
はいはいはいはいはい、
ね、なんか女装とかで活躍されてる方が今テレビでも活躍されてるじゃない、
うんうんうんうん、
そういう方のイメージで翔、うん、ちゃんを見て、
ね、
で女はなん、女のイメージはよくわかんないけどさ、
なんかね、うん、私のお友達に言われたのは、うん、なんだ、5時に夢中ってあるじゃん、 MX でやってる、
はいはいはいはい、
でのマツコさんが出てる日ってさ、もう一人なんかね、経済評論家のなんか
若林さんだ
と、はいはい、あの二人のイメージだったって言われたの。
ああ、
そうなんだけど、ほら私全然なんかこう毒舌も言わなければさ、うん、そんなにこう社会に対して物申すこともないっていう、うん、
怒りもないっていうね、
そう
逆だったっていう、
そう、まさかの逆だったっていうね、
うん、
そうっていうことにこの間ふっと気がついてさ、
で世間の人ってどうしてさ、うん、ゲイを求めるんだろうね。
私これ前にもさ、なんかノートでもわざわざ書いたけどさ、私そもそも毒舌っていうものがあんまり好きじゃないっていうさ、うん、なんか、そんな怖いこと言わないでよ、優しくしてよって思うタイプだからさ、
なんかさ、男が言っても女が言っても尺に触ることを、うん、なんか女装の方とかが言うと、うん、和らぐのかなって思って、私は。
あー、なるほどね。
なんかこうきついこととか、うんうん、その毒舌とか、うん、なんか言ってほしいんだけど、うん、だけど女が言うとちょっとヒステリックに感じるし、
うんうん、
男が言うと偉そうに感じるじゃん、
うんうん、
でそこをさ、なんかさ、まあテレビで活躍されてるね、もう女装の方じゃない、うん、最近は、うんうん、女装の方が言うとなんかこうどっちでもないから、
うん、
なんかスッと受け入れられるっていうかさ、そういうのがあるのかなと思ってたけど、
なんかバジャさんの今のもう、うん、もちろんそう一理あるというかだと思うんだけど、うん、なんか私ほら、うん、もうちょっとさひねくれてるじゃん私、
うんうん、
ひねくれてて、ほらちょっとだけさ被害者意識が強い方だからさ、
うんうんうん、
なんていうの、みんなが女装とかが、うん、言う毒舌を許してるのは、みんな無意識に女装のことを下に見てるから許せるんだろうなって思ってた。
あー、まあこの人言っても女装だからっていうことね。
そうそう、だから例えばその何、すごい権威がある男性が言ったら、うん、なんか何って、またこんな、うん、この人何社長だから偉そうなこと言ってとかさ、うん、なんか女性が例えば綺麗な女性とかが言ってもさ、この人は綺麗だからなんかそういうことが言えるんだとかさ、なんかいろんな、うん、いろんなこうカウンターパンチが出て出せるけどさ、うん、なんかこう女装なんてもうなんかよくわかんないし、うん、身の回りにもいないから、なんかもうわけのわからないものが言ってるぐらいの感じでみんな受け入れれるのかなって思ってたんだけど、
う
ん、
あー、それもあるのかもね。
ねー、なんか
でもほんとやたらさ、うん、みんな必要とするじゃないですかメディアは特にだってすごいなんか出てるんじゃない、私ちょっとあんまりテレビ見ないけどさ、
うん、
前はさ、その5時に夢中とか MX でしか見られなかった方たちがさ、
うん、そう、もうマツコさんだって、ね、もう何の番組でも出てるもん
ね。
そう、
CM も出てるしさ、うん、お仲間の方たちもね、
ね、
ご活躍中じゃない。
もう本当に別にマツコさんがとかそういうのなんかこう何、個人的なあれは全く私マツコさんと何の面識もないしさ、 あの全くないんだけど、あのとにかく私はあの毒舌が苦手だから、
でもこれでさ、やっぱ私たちの番組を聞くことで、あ、ゲイの方ってイコール毒舌じゃないんだっていう、本当アイコンのようにさ、
そうそうそう、
ゲイイコール毒舌とかさ、あとさ、ゲイの方がさ必ず女性っぽいとところがあるとかさ、勘違いしてる人が結構多いと思うんだよね、うんうん、
あれもなんかね、まあでも身の回りにいないからね、しょうがないのかな。いや、
あの、
ね、
多分いるんだと思うよ。
まあ、言ってないっていうね、
そう、気づいてないところが多分あると思うんだけどさ、だからまあ私たちの番組聞くことでね、
うん、
毒舌も言わない方もいるんだなとかさそれこそがなんか一番なんてなんかのよくわかんない活動になるんじゃないって私は思うんです何らかの活動に
何らかの活動にね、あのうちらが
そうそうそう、
大事なところでよくわからなくなるっていうので、うん、いつも、ね、
あの別に私たちそれを目的にやってるわけではないけど、
そうそうそう、ではないんだけど、
なんかさ周りの人がさ、うん、勝手にさ、あ、何もしないをしてるとかさ思ってほしいんだよねなんか私たちはあえて何もしないみたいなさ、なんか雑誌のさ表紙になりそうじゃない？
あ、ありそうありそう、
うん、
なんかそういう意味
でね、みたいになんかみんながよく見てくれるような
ね、深読みしてね、うん、なんかよく見てくれるっていうのが ね目指すところですけど、うん、あの、まあ、何が言いたかったかっていうとさ、とにかくあのバジャさんの方がこう世間が求めるそれに近いよねっていうさ、
うん、でもなんかもうバジャさんだったらしょうがないっていうこうね、息に来て
る、誰なのかも。だからバジャさんもさ、女装の人と一緒でさ、
うん、
なんほら名前もよくわかんないしさ、うん、なんだかよく
顔も知らないしさ、
そうそうそう、得体の知れない何かっていうところで、うん、だからもしかしたらさ、うん、今後バジャさんがさ、わかんない、そういう日が来るのかどうか知らないけどさ、こう顔出してさ、
うん、
なんかこうなんていうのやり始めたらすっごい叩かれたりするのかもね、
うん、そうだよそうだよそうだよ、このよくわかんないし、あと私声が低いのもいいのかもしれないね。
あー、なるほど、なるほど、
高くて可愛い声の人とかがさ、
うん、確かに
言ってたらちょっとさ受け入れられないか、私普通に声低いじゃん。
確かに確かに、だから、
うん、
そうだよね、あのちょっとね、前回の放送ね、多分まあ聞いてくださった方、うん、本当に今回はひどかったなってね、みんな思ってると思うんですけど甲高い可愛らしいさ、なんかこう声優さんみたいな声でさ、うん、なんかマトラセっていう、うん、マトラセ可愛いっていう女はもうただの語彙力がないバカみたいなこと言ってたらさ大炎上だよね
なんかやさぐれてる感じに聞こえるんじゃない？
確かに
ちょうどよく、
ね、うん、だからそれでなんかこう無意識のうちにバランス取ってんのかもしれないね。
そうそうそう、
あれじゃない、なんていうの、お姉タレントが毒舌を言ってもそのなんていうの受け入れられるとバランス取れてんだよ、うん、多分女装っていうとこで、
あ、バランスなんだね、
うん、
何事もやっぱバランスです ね
バランスが大事ってことだね、
うん、はい。ごてんネーム、肌感房さんです。しょうちゃん、バジャさん、生きることお疲れ様です。いつも楽しく聞かせていただいています。初めてで緊張していますが、お二人に悩みを聞いてほしくて今お便りを書いています。私は高校生なのですが、世界史の先生が人として終わっていて、理不尽極まりないことで機嫌が悪くなったり怒鳴ったりします。まるで独裁者で、教室を恐怖で支配する上、生徒によって態度を変えるような教師です。昨日課外があったのですが、課外活動かな、
ね、
私は頭痛がひどくてベッドから起き上がることもできず、結果的に無断欠席ということになってしまいました。そこで前日の授業プリントをもらいに行こうと思ったら、友達に先生が怒ってるから行かない方がいいよと言われたので、そのまま授業を受けました。すると今日の授業内で配られるプリントも、私ともう一人欠席してしまった子だけにはくれず、授業後にお詫びと欠席の連絡をできなかったわけを話しに行ったところ、俺はもう知らない、理由も聞きたくない、謝られるのも嫌だと耳も貸してもらえませんでした。ちなみに他の生徒も夏課外は自由なので、行ったり行かなかったりしますし、無断欠席ということも少なくないです。だからその先生以外は普通にプリントもくれますし、特に気にすることもありません。他にも理不尽なことで怒ったり、生徒に精神的苦痛を与えたりといったエピソードはいくつも出てきます。私の友達もみんな世界史の先生の大人げない態度に困っています。 翔ちゃんさんとバジャさんは学生時代いけすかない先生はいましたか？またそういう先生がいたときはどのように対応していましたか？長文だも失礼しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。この定期的に高校生とかの方からねお便りを頂戴するって本当になんかリスナー層が広いね。本当にありがたいね。
でもさ高校生とかさ、うん、もう 2-3% しかいないはずなんだけどね、
うんうん、ね、気にやっぱり目立って、ね、気になっちゃうんだろうね。高校生っていう風に書いてあると、
うん、そう私たちもね、
そうおっていうね。
でもさみんなさ文章がしっかりしてるよね。
いや本当にびっくりする。
うーん、
なんかもうね本当に何 YouTube とかにアンチコメント書き込んでる人に見てほしいね、こういうちゃんとした文章をね。
ねちょっとごてんネームはちょっとあれですけど ね
肌感坊さんっていうね。まあね、なんかこうちょっと夏休みだから開放的な気持ちをね表現されたのかもしれないですね。
そうかもしれませんね。しょうちゃんいた？嫌な先生
いたいた。私も徹底的にやり込めてた。
あ、じゃあそれをちょっと伝授しましょう。
あ、わかりました。先生とかがなんかこうほら結構さ感情的になって怒っちゃう先生とかいたじゃん。
うんうんうん、
でなんかそういう人はそのなんていうの、その言っていることのなんていうの、こうすごいちょっとした整合が取れないとことかミスとかをあれでも先ほどこうやっておっしゃってましたよねって今おっしゃってることと違いませんかって
嫌なやつだね。
そうすごい言ってた。であとなんかこうもう最終的にすごいもう未だに覚えてるのがなんか怒っ、うん、なんかもう多分それもねひどい話なんだけどなんかすごいもう感情的になっちゃってね、うん、先生がなんかもうそういうなんかなんか君のことなんかこう何他の人も嫌って言ってるみたいな、
うんうんうん、
いうことを言い出してたんですよ、
うん、
なんかそういう時とかもなんかこう今他の方の話は関係ないんじゃないですかって今2人で話をしているのにね、先生ご自身がお感じになられたこととそれ以外のことを混同してお話しされるのはちょっと違うと思いますっていうようなことを言ったらね、泣きながら出てっちゃったんですけど先生が、
うん、
でそれ小学校の時だったの、その泣きながら先生が出てっちゃったのは、
うんうんうん、
でそれ先生出てっちゃって、まあ、困ってだねってなんかほらクラスにさ学級委員長みたいな子とかいるじゃ ん、
うんうんうん、
なんかもうどうしようみたいな感じになってでこう他の教室にいる他の担任の先生とかに言いに行ったらなんかもう、うん、自分がね謝りなさいみたいなことを言われたんだけど、
うん、
自分はこういう理由でこういうふうにお伝えをしたら先生がなんか出てってしまったので私には一切落ち度はありませんって、うん、もう何かこう私の説明に何私が謝るべきところがあれば何校長先生なり教育委員会なり、うん、もうちょっと上の方ともちゃんとお話をした上で、うん、私に謝るべきところがあれば謝りますけれども、その際はうち母親が PTA の会長とかやってたんだけどさ、母親のことも呼んで事実確認を全部した上で、うん、私が謝るところがあれば謝りますけれども一切ないと思いますみたいなことを言ってた。
小学生で？
そう。
うわ嫌な子だね。
そう本当にね、うん、だから何回かね校長先生の部屋に行ったこととかもあったね。
あ、そう。
そう。
あ、リズムで攻めるんだね。
そう、こういうふうなことを誰々先生がおっしゃってたんですけど、私はちょっとその意見には賛同しかねるんですけれども、うん、どうしても聞き入れていただけなくって、うん、校長先生のご意見をお伺いしてもいいですかみたいなこと言ってた。
うん、大人な対応だね。私はね、割とね、どうやったら、この人が一番困るかなっていうのを考えて動くタイプだったんですよ。
ほうほうほうほう。
だから直接に自分が手を下さない時もあるの。周りを巻き込んだりとか。
はいはいはいはいはい。
私ね、高校まではそんなに先生への反撃っていうのはできなかったんだけどさ、うんうんうん、なんかやる気力もなかったんだよね。
ああ。
なんか大学になってちょっと私正義感みたいなのが芽生えてしまって今みたいな感じ、今のバジャムがもう大学で出来上がってる
んだけど、はいはい、なるほどね。ちょっとね、うん、不愉快なランキングに激切れするっていうところがね、その辺でちょっと出来上がったんですね。
そう、出来上がっちゃってて、なんかこれはなんかもうおかしいと、
うん、
で私に対してもおかしいけど、うん、みんなに対してもこの子に対してもおかしいじゃないかみたいな、うんうんうん、この人を潰そうと思って、
はいはいはいはい、
この人を潰さなくては私の今後の大学生活もかかってくるし、
うんうん、
なんかこんな高い金をね、
うん、
払ってる意味がないみたいな。
確かに確かに。
そう思って、どうしたらいいか。まあその人にさ、うん、直接言ったりとかしてもさ、 聞かないわけよ、
うんうんうん、
でその人がなんか私とか、まあ、他の子にもね、
うん、
なんか嫌がらせのようにしてきたりするの、点数をすごい下げてきたりとかするわけよ。で私たちの評価を下げてくるのね、
うんうん、
だからもうね結構ね人脈を駆使してあの上の一番上、
うん、
あのね何よりも上のところにどうやったら届くか誰がそこにたどり着けるかっていうのを考えてそこにまず行ったのと、うん、あとね数も必要と思って署名活動したでみんなさ別にどうでもいいわけよ、うんうん、だけど署名くらいしてくれんの、
はいはいはいはいはい、
うん、とかねしてね引きずり下ろすことに成功したんですね。
あ、すごい、ちゃんと結果が出てますね、はい、
結果が出したんです、
うん、
でその上でちょっとこの裸んぼうさんの状況を見ると、うん、まず高校生じゃないですか、うん、国公立なのか私立によなのかでちょっと対応変わってくるかなって思うんですよ。
確かにね、確かにね、
あの私立だったらもうそこのさ学園というか、まあ、学校にあの雇われている先生なわけなので、うんうん、その学校のまあ校長先生だったりとかなんかその、
うん
メールとかでさ、なんかそういう教務課みたいな、なんだろうな、お問い合わせする窓口みたいなのがあるのね。
へー、
そういうメールとかでね、
うん、
でそこに、まあ、外部の人がだけどさ、
うんうん、
だけどそこにね匿名でね、まあ、ステアカとか作って、
はいはいはいはい、
あのこういうことが学校で行われています、世界史の先生がこうどうのこうのでってやると、うんうん、多分偉い先生に話がいって、うん、まあ、注意してくれると思う。
あのクレーム言う時のポイントってさ、やっぱりあの、うん、なんていうの、コールセンターとかに電話してクレーム入れてる人って本当に二流で、うん、あの、うん、やっぱり本社宛にメールっていうのが一番
そう、あとね特に今少子化だからね、うん、あの裸ん坊さんが思ってるよりも学校の経営側って、
うん、
生徒を大事にしなきゃいけないし、
うん、
あの外からの評判とかをめちゃくちゃ気にするのね。
はいはいはいはいはい。
だから結構ねそれはねいい手だと思うんですよ。経営側にメールね直接。
ほら今さ、うん、もうみんなスマホとか持ってるじゃん、うん、高校生でも当たり前のように。だからさ、うん、やっぱりね録音録画ってすごい大事だと思う。
あ、そう、証拠大事だよ ね。証拠取っとこう。
そうだからこういうことでほら、うん、ここのさ文書の中にもさ精神的苦痛って書いてあるけど、うん、あの、うん、どういう精神的苦痛を受けたかっていうのをあの、うん、感情的にならずに人に伝えられるっていうのがすごい大事。
あのさ離婚の時とかもそうなんだけど、うん、浮気の調査とかも、うん、あのまずね日記のようにメモを取っておくのね、何月何日何時こういうことをされた、
うん、
そしてできれば、まあ、今スマホ、まあ、スマホ禁止の学校もあると思うけど、
うん
まあ、どうにか録音して、
うん、
証拠を抑えた上でいくといいね。でそういう証拠もございますっていうのをつけると私立は弱いと思いますね。
もうねそれ多分だけど、うん、国公立だったとしても、
うん、
あのなんていうのかな、一応さこの先生は仕事として授業をしなきゃいけないじゃん。
そうだよね。
で特に国公立だったらさその何、うん、その人たちのお給料が出てる源泉って税金じゃん。だから決められたことはやんなきゃいけないと思うの、うん、だから教育を受ける権利があるから裸ん坊さんに、うん、あでも高校だとないのかな、うん、どうなんだろう。高校ってさあれだよね、義務教育じゃないもんね。義務ではないね。
だでもその国公立の場合は、
うん、
あの教育委員会、その地区の教育委員会に連絡して、あのあくまでもね切れてるような感じで言っちゃダメで、
そうなんだよね、あの
こちらはとても困っていますみたいな。そ
う、授業を受けたいのにもかかわらず、うん、授業を妨害されていますっていう手でいかないとね。
そうそうそう、あのこちらは体調が悪くてこうだったにもかかわらず、うん、私は勉強したいという意思があるのにもかかわらず、うん、なんかこういうことをされますとかさ。そうそうそう、
だから授業を受ける行為 ということを妨害されていますっていうのをね。
うん、そうだね。そうすると大問題ですね。
そうだよね。
うん、あのね結構やっちゃうのがさ、うん、そのなんか掲示板とか今あるみたいな、はいはい、学校ごとの、
うん、
そういうのに書いたりとかするとさ、うん、ちょっと信憑性もなかったりするし、ただの嫌がらせみたいに思われちゃうの。
確かに確かに。
それは大人げない、まあ、高校生に言うのもあれだけど大人げないと思うんですね。だからねどうやったら一番この先生が困るか。
そうだね、
あとね、やりがちなのが、うん、おそらく高校生が考えがちなのが、うん、仲いい先生に相談するんだけど、
あ、ダメだね、あ
のそれはね絶対にダメ、
全員的だから、
そうだから経営側に行きましょうね、
そうね、
あの一番上に行ってください、うん、あのね、うん、匿名でも大丈夫だから、うん、その代わりちゃんとあの証拠もあります、
そう、あのね、証拠を集めるっていうのが大事だね、うん、本当に
こんなこと言ってまあでも一番ね、あの役に立つ回答だと思いますよ、
そうね、
これが、うん、しかも私たちそれで成功してきてるからね、
そうそうそうそう、
うん、
あのか、まあ、だから感情本当さ、だから離婚、バジャさんが言ってくださったようにさ、離婚のあれと一緒で証拠を集める、うん、感情的にならないと、うん、あともうだからあれだよね、もう論理だよね、
うん、あのさ、あれもそうだね、あの仕事でパワハラ受けてるとかさ、
あ、そうだよね、そうだよね、
そういうのも全部そうだよね、うん、だからね、ここ一回冷静になってね、どうやったら一番効くか、
そう、なさ、この例えばさ、
うん、
その訳を話しに行ってたのに、俺はもう知らない理由も聞きたくないっていうさ、うん、もうとんでもないことを言ってるわけじゃん、うん、この人は、
うん、
だからその次か次似たようなことになりそうだなっていう時はもうあの、うん、先生の暴言を引き出す感じ、
そうそうそう、引き出すくらいよ、
そうで、
そのくらいだからわざと
そう
無断欠席してみたりとかしてするくらいやってほしい、ね、
そうで、ちょっと着実に証拠を集めるっていうのをね、
しかもこんなご時世さ、うん、そういう具合が悪いことも考えられるのにさ、
そう、
何そんな起こることがあるのって思いますけど ね先生もね、
本当に
でもさ、なんかもう私の知り合いでもさ、先生やってる人とかいるんだよ、
うん、
学校のね、うん、だけどさ、あんな人が先生やってんだって思うような人ばっかりなんです、あの人が教えられるのみたいなさ、
一握りだよね、まあもちろんね、こうあの、うん、ね、御殿ラジオを聞いてる人で先生だったらもう本当にね、人格者でね、うちらのこのね、
クソ、あ、いたよね、
そう、
あの高校の先生ツイッターにもいらっしゃるよ、
ね、だったらもうほら、うん、このうちらの話を冗談だって分かって聞いてくれるっていうキャパの広い先生だろうからね、うん、多分そういう先生は大丈夫だと思いますけど、ね、本当にダメな人はもう、
ね、高校の先生がね、うん、あのこの前、まあ本当に高校の先生なのか分かんないけど、うん、高校の先生みたいなお名前の方がいてさ、うん、その方がさ、成長しなくてもいいみたいな会あったじゃん、
うん、
それに反応してさ、成長しなくてもいいだと、うん、みたいな、なんかそれに感銘を受けてたから、 ありがたいなと思
いました。いや、もうなんか多分、ま、今まで考えたことがない視点だったんだろうね。成長しなくていいのみたいなさ、そういうさ、あの多分
でも学生の中ではね、成長しなんて考えてない人もいますからね。
そうだよね、
うん、そう、まあ、そんなわけでね、あの先生もね、うん、そういうこうみんながみんな素晴らしい人なんじゃないんですよ。
そう、
素晴らしい先生もいらっしゃる、たくさんいるけど、うん、そうじゃない人が先生をやるということもあるので、それはね、やっぱり潰すってわけじゃないけど、うん、やっぱりちょっとそのダメなところに気づいて改善してもらいたいので、ちょっとそのね、ちょっとまあ公立なのか私立かによって対応は変わりますが、まあね、あの証拠を集め、あの一番上に直訴する、
うん、
匿名で直訴する、肌感冒でもいいですよ、
ね、
肌感冒じゃない方がいいかな、
肌感冒だとちょっと信憑性がね、ちょっとあれしちゃうからさ、
信憑性がね、
いやでもね、ほんと証拠って大事、
そうだね、
なんか
昔はさ、難しかったじゃん、
う
ん、このスマホとかもね、
ないしさ、そんな、ね、うん、言ってもガラケーとかでそんな録音なんてさ、うまくできなかったけどさ、うん、今なんてほら、うん、例えばだけどちょっと胸ポケットとかからさ、カメラだけヒュッて出しといてさ、うん、録画しとけばさ、
うん、
もう
どん、音だけ、声だけでもいいし、
そう、声だけでも十分だしね、
ね、うん、ぜひ戦ってください。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
ツイッターではハッシュタグ御殿ラジオで感想などのツイートをお待ちしております。
それでは今回もご容赦ください。